ホークスキャスト。スカス始めます。今日はですね、ちょっと僕も、朝からテニス三昧で帰ってきましてですね、テニスのメンバーと打ち上げまでして帰ったんですけどね、カラオケでは伊沢家若隆軍団の他にね、スカイも歌ったんですけど、なぜかスカイの方が盛り上がったという、ホークスキャスター杉田です。よろしくお願いします。続きましては薩摩若隆さんです。
はい、収録日が11月の最後なんですけど、来月にはボートレース効果で、ボートレース効果、福岡ソフトバンクホークス杯という企業レースがあるんですけど、それの優勝戦当てたいと思ってるんですけど、どうかな、杉田さん買うのかな一応買いませんか分かってください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続きましてはね、今日初対面の、方に来ていただきました。北海道から、ホックスロットさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ホックスロットと申します。
はい、
あれ、なんか一言喋ればいいですか
音がちょっと飛んでもう一回自己紹介お願いします。
はい、北海道から、指定しておりますホックストロットと申します。ポッドキャストとあとラジオトークで、ホックストロットの野球語りたいラジオというのをやらせてもらってます。北海道日本ハムファイターズのファンです。今日ちょっとね、この番組出させてもらうのを楽しみにしてるんで、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、もうね、またいきなり変な雑談からありますけど、九州とはね、まだ全然ね、ちょっと半袖で寒いかなってぐらい、まあ大げさかな。それは大げさなんですけどね。まあまあまあ。なんですけど、そっちはもう雪が積もってるということで。
そうですね、もううっすら雪が積もり出して、ちょっと僕の住んでる札幌市の東区だけかもしれないんですけど、なんか、ところによっては本当にツルツル路面で本当に危険っていうやつですね。
まあそういうフォックストロットさんですけど、まあ、はい、ね、野球しゃべる以外にもいろんなスポーツをなされてて。
あ、そうですね、はい、
バスケットボールやったり
はい、今日はちょっと、バスケットボール7時半から9時半までやってるんですけど、ちょっと仕事の都合で僕あとの1時間ぐらいしかやってないんですけど、そんな感じで、やったりとか、はい、あとは趣味でランニングをちょっとやったりとか、
そういう、あ、そうですよね、
スポーツに、はい、
あれですね、
高校時代は陸上をやってました。
すごいな。助走してフルマラソンを走られるんですよね。
フルマラソン、フルマラソンか。
助走してフルマラソンされるんじゃなかったです
か謎の属性がついたんで、助走しないです
けど。あ、そうなんですか。あ、ハーフマラソンってどういうことなんですか。
ハーフマラソンは、はい、あれ、距離が半分。
あ、距離が半分っていうことですね。あ、ちょっと僕は勘違いしてましたね。申し訳ないです。いや、なんかあれ、途中でメイクが落ちたりせんのかなとか、ちょっと心配になってたんですけど、そういうことではないですね。
そういうイベントもありそうですけど、ハーフマラソンって言ったら、大抵は距離が半分。
あ、そういうことなんですね。あ、失礼しました。
いやいや。
ちょっとね、それをちょっと冒頭のネタにやりたかったんで、申し訳ないです。はい。
すいません、うまくもいい。
はい、というわけでですね、今年ね、日ハム、途中まではちょっともう、うち的に一番、もう歯がゆい感じで対戦してたわけなんですけど、はいはい、途中の失速ってあれは何なんですかね、はいはいはい、
僕らも聞きたいんですけど、まあ多分、まあ、単純に あれでしょうね、こう、まあ、体力不足なんじゃないかなって、こっちとしては思ってるんですけど、なんかだから、今年もうオフになって、小笠原コーチが、はい、新しく就任して、で、なんか練習量を増やしたっていう話をしてるので、やっぱり練習量的な意味で、ちょっとこうシーズン入るのに、はい、まあ体力が不足してた面ってのは否めないんじゃないかなと、こっちは思ってるんですけど、まあどうなんですかね。毎回夏に失速してるんで、暑さに弱いのかって言
ってますけど。やっぱでもそっちだと、夏、そっちでもやっぱ夏は暑いのは一緒とは言わないんでしょうけど、多少はありますよね。
そうですね、うん。なんか関東とかに比べたら、まあそんなでもないですけれども、その湿気の面が多分違うんじゃないかなと思いますけど、はいはいはい、そんなジメジメした暑さっていう感じはあまりないかなっていう。
どうなんですか、本当にオリンピックでマラソンできるんですか、それでも。
まあ別にできると思うんだけど、確かに東京のど真ん中の暑さに比べたらこっちでやった方がよっぽどマシだとは思います。それはでも、まあ暑いことは暑いとは思いますけど。
実際住んでる人がそのあれをどのくらい歓迎してるんかなと思うんです。
歓迎っていうか、あ、やるんだぐらい。
あ、そうですか。ラッキー歓迎って言われて。
なんかその、いっぱいこういろんなことを、それこそ関東の方のテレビとかでね、いろいろ言われてるんですけど、うん、そんななんか、対岸の火事みたいな感じです、本当に。
でも、北海道マラソンってその時期にやってるでしょ、大体オリンピックの時期ぐらい。
そうですね、あの辺くらいか、もうちょっとそうですね、前か涼しいかぐらいの感じなんで、うん、まあだから、まあ、ノウハウとしては確かにマラソンやったことはあるよっていうレベルではあるんです。
うん、うん、なるほど。あと、うん、今年ですね、あと、
はい、
うん、まあ振り返って、そのやっぱ一番の原因っていうのが、そのピッチャーで怪我した人、誰だっけ、
上沢ですか、
ね、噂、あれがやっぱ一番大きかったですか。
まあ、正直なかったですよ。もともと先発がなんか手薄なところに来て、やっぱりああやってイニング通算年間で150イニングくらいはまあ高いだろうっていうふうに思われてた投手がスポッと抜けちゃうと、じゃあその150イニング浮いた分どうすんだって話になるんで、それが一番痛かったかなっていうのが、確かにありますね。あとはその、マルティネスっていう外国人投手がいたんですけど、それも結局丸1年出れなかったので、だから結局その2人合わせて300人ぐらいズボッと分散しなきゃいけなくなって、でショートスターターだとかオープナーだとかっていう話にどうしてもなってしまったんですね、今年に関しては。
でも、まあ、なんかこう横から見てたらね、金子の千尋が来てるってこと自体考えたらね、どっちか一人埋まるかなと思ったんですけど、クリス
チン。まあ、そうですね。僕、結構、金子千尋が長いイニング投げることには、僕は懐疑的だったので、やっぱ、年に考えても、オリックスにいた時の最終年の、投球の内容をちょっと見ても、あんまり長い回、こう、投げさせる安定感ってそんなに感じてなかったので、だから、ショートスターターとか、オープナーっていうのは、本当に金子千尋をうまく使うとか、まあ、うちで言うと左腕の加藤っていうピッチャーがいるんですけど、その加藤っていうピッチャーが、まあ、打者2巡目になると大体打たれるっていうピッチャーだったんで、そういうピッチャーをうまく使うために、合間合間で挟んでいくのかなって思ったんですけど、結局その300イニングなくなった分を回すためにフル活用しなきゃいけなくなっちゃったんで、そこが痛かったですね、やっぱり。
結局まあ去年のドラフトなのかな、目玉になったの吉田君を、はい、一部に使われたらいなかったとかっていうのも。
そうですね。だからそれも結構あるので、結局その、吉田輝星に頼ったわけじゃないんですけど、合間を投げるピッチャーっていうのが、まあ、本当、正直言うと金子千尋とかがうまく回ったとしても、結局どっかで穴が出るんで、で、下から上がってくるピッチャーみんな、まあ、正直言うと吉田輝星くらいのレベルのピッチャーばっかり頭が揃えてるので、だったら吉田輝星に投げさせても同じだよねっていう感じは正直僕は持ってましたね。
どうなんですか、旗から見てピッチャーが足りなかったのは打線もどうなんですか、打線自体もなんか足りなかったのがあった。
まあ、ピッチャーは頭数が足りなかった割にはよくやったんです、今年。で、
いや、もう、前半見てたら防御率的考えたら、その、例えば西武と比べたら全然マシですからね。
いや、本当そうなんですよ。諦めてないと勝てないんですけど。そうです。打線に関しては、やっぱ、まあ、あんまりこう、言いたくはないんですけど、やっぱレアードが抜けた分の長打力の落ちた分っていうのが、もろに今年は本当に出たかなっていう感じですね。
なんかどこに差すの問題だよね、チーム的に変形できたら、ね、課題っていうかね。
はいはいはい。どうしてもその長打が、本来長打を期待していた、まあ、横をしたけとか、あとその、うん、まあ、ワンボーロンとか、あの辺が、それほど、こう、長打に触れてなかったんで、だからそれも誤算だったって誤算だったんですね。
うん、ワンボーロン来年、どうなんですか？大丈夫なんですか？で
も、まあ、とりあえず1年ぐらい、そう、1年通して、ちゃんと一軍にいてくれないとちょっと話にならないっていうのは、まだ、やっぱ怪我でいなくなったりとか、その、どこ痛い、あそこ痛いって言って何度かいなくなってるので、それをまずちょっとさっぴいて考えないといけないんですよね、彼に関しては。
だとすると、普通は外国人、野手取りに行きたくなるんですけど、どうなんですか？ファイター的に。なんか情報あります？
今のところそういう風に打者で動いてるってところは聞いてないんですね。ただその、ワンボーロンが、まあ、栗山監督もそうなんですけど、やっぱりワンボーロンに期待するところってのは結構ある。で、僕らもそんなにこうワンボーロンが打てないピッチャーだ、打てないバッターだと思ってないんで、だからまあ、ワンボーロンが今年1年間やったことを糧に来年どう出るかっていうのも含めて、まあ、見ていく方針なんだろうなとは思うんですよね。
そっか。なんか期待してるバッターいるんですか？北斎的に、
まあ。僕的に期待しているバッター、平沼っていう、今年ショートとか、ね、はい、サードとかでちょろちょろしてて、割と打ってたバッターがいるんですけど、僕は結構彼がちゃんとポジション、まあ、サーブかショーとかわからないですけど、取ってくれたら、だいぶ楽になってくるのかなっていう気はしてます。今年渡辺亮っていうセカンドのバッターが。
結構打ってた。ホークスで打ってた、
はい、そうなんですよ。あれが、予想以上にきちんとセカンドでやってくれたので、だからあんな風に、まあ、なってくれれば、内野のとりあえず一角が埋まるかなっていうのは、サードとショートがどうしてもその打力が弱いっていうところに来てたので。う
ん、難しいな、でも田中、一応、圭介抜けて、ね、他に埋める選手が誰か出てこないといけないわけだからね。
そうなんですよね。内野のところで言うと、やっぱその辺の、まあ、ホットコーナー、と、あとは、まあ、ショートストップっていうところで、まあ、守備はともかく、打力のある選手が本当に打ち合いなくて。
そうですね。いや、これでもやってきたのは似ちゃうな、
そうですね。そうですね。いや、僕、ちょくちょくラジオで言ってるんですけど、そういうところで、やっぱ、渋い働きを実はしてたのが、2016年までの中島拓也。彼の深刻な不振っていうのがかなり個人的にはいろんなところにしわ寄せが来てるなっていうのがあるんですね。小技が使えたりバントができたりっていうところの、まあ、役割を正直一手に引き受けてたところがあるんで、
でもまあホークスファン的に言うともうバンデンハークから満塁ホームランを打ったみたいな印象が強すぎてですね。
いやー、そうでしょうね。
もう本当、僕たちは中島に泣かされて、本当、僕らを泣かす悪魔ということで中島っていう感じだったですけどね。
なるほど、なるほど。いや、これ本当に僕個人の件なんですけど、はい、他のファイターズファン の方々からすると、中島がやって満塁ホームランってのはすごいってことになってるんですけど、僕はその満塁ホームランと、あと、多分彼、生涯で2本しかホームラン打ってないんですけど、そのホームランどっちもホークス戦だと思うんですよ。
そうですよね。
そうですよね。で、僕はそのホークス戦の2ホームランと引き換えに圧倒的に打撃を失ってると思ってるんで、そのホームラン別にいらなかったっていうのが、それまで、本当人生で一度もホームラン打ったことないっていう選手だったんで、
まあまあ、それを言うと、あれじゃないですか、小笠原コーチも、そういうことでしょ。
なんかそうですね。うん。
そっちの方向にシフトしていってくれればありがたいんですけど、
バランス
いやもう正直長男が出るんだったら何でもいいんですけど、うん、本当いや中島がもしそうなるんだったらそれはそれすごいことにはなるんですけどちょっと期待ですかな、うん、
でもそれでいうとバッターの伸びしろ的に言うとやっぱ太田が一番来年期待できるんじゃないかなって
思ったんですね。今年ようやく20本打って、うん、で来年もどういう風に伸びてくるかっていうところでまだ上がある選手なので、うん、本当はまあ、僕個人的には本当太田が本当は中軸打ってくれるのが一番いいと思うんですよ、うんうんうん、やっぱり2番に置くよりかはね、うんと思うんですけど、現状そのつなぐっていう野球がなかなかその小技の効く人がいなかったりする分、
うん、
なかなかしづらい面があって、やっぱり強攻策の使えるああいう布陣を取ってるんだと僕は理解してるんで、うん、なので、まあ本当は小技ができる選手とかが出てくれば、太田を5番とか、まあ、例えば中田が抜けたりした時に4番とかに持っていくことができるんだろうとは思うんですけどね。どうしても脇固める役があまりに薄いので、
うん、
野手の層の薄さっていうのが、本当に打線の硬直化を招いてるなっていう気はします。
はい。あと、ね、あとはあれか、清宮もその期待するピースの一つになるんだと思うんですが、
なりますね。
この辺は どう使
う、
まあ開幕一軍ってことでもないでしょ今のところ
。そうですね、いやど結局彼の場合は怪我がね毎回に問題になってくるんで、うん、怪我してなくて健康体だったらまず間違いなく一軍にいると思います。
うん、もう本当もうこれもまあ、正直言ってうちも取り損なった選手なんでね。
そうですね。
まあまあ、それだけにちゃん、敵ながらやっぱ出てきてほしいなと思って。
そうですね。やっぱでも、健康で、彼の場合健康で一軍に1年間いるっていうことがまず先決なので、それが今のところの課題になってるのがちょっとやっぱ悲しいかなっていう。
なるほどですね。
だから打てれば、打てる素材ならもう間違いないので。
うん、
そこに関してはだから1年間ちゃんとやってくれさえすれば、うん、まあ、村上ほどとはもしかしたらならないかもしれないんですけど、うん、まあまあ2桁打つのも別に苦じゃないだろうし、
うん、
そういうふうな駒が出てきてくれないとやっぱ、うん、勝つのも難しいかなっていうのはあるんですよね。だから彼にかける期待っていうのはもう僕らファンからしても大きいですし、うん、当然その首脳陣からも期待はかけられているでしょうし、うん、なんとかなってほしいなっていうふうには思いますね、
うん、なるほど。あとその、まあ、そのホームランとか打撃の面と別にですよ、うちで言うと、まあ、例えば周東みたいな、はい、ああいうスペシャリスト的な選手が今後出てくるぞっていう野手はいますかね。
なるほど。ああ、うん、そうですね。何かしらのスペシャリスト
っていうことですね。そう、足じゃなくてもいいんですけど。うん、
なるほど、うん。いや、これ、割とホークスさんとファイターズのなんだろう、チーム運営の違いって言ったら変なんですけど、
うん、
ホークスさんだと、まあ、3軍とかまでいて、
うん、
割と育成選手も抱えてて、たくさんある選手の中から光るものを持ってる選手を上に引っ張り上げてくるっていう構造すげえ羨ましいんですけど、こっちどうしてもなんだろう、ファンのところで言うと、まずユーティリティ性の方が大事なんですよ。だから、一芸を求めるとしたら、例えば守備がうまいとか、はい、例えば長打が出るとか、うん、そういうところになってくるんですけど、うん、どうしてもやっぱ、差し当たって一軍で使ってみようかなって思わせるほど尖ったものを持ってるかって言われると、
うん、
妙なところですね。まあ、強いて言える人がいるかどうかっていう、うん、感じかな。難しいな。
頭抜きでることじゃないけど、均等に、なんていうか、ね、チャンスがあるんだよね、日ハムの場合は。
そうですね、そうですね。だから、うん、割と、なんだろう、平均的って言ったら変ですけど、なんだろう、例えば、 こうランクでいうと S の選手を持ってくるんじゃなくて、こう B とか C の選手をたくさん集めて総合力でっていうイメージなんですよ、僕は。
はいはいはい、
なのでそこまで尖った選手がいればむしろ使いたいくらいの感じはあるんですよね。だからそういう意味ではどうだろうな、誰がいるっていうか、まあだから万波中正みたいなのはかえって珍しいですよね、
うん
うん、ああいう個性のある選手っていうのはファイターズでその順調に伸びていくとかなりやっぱりでかい戦力になるかなっていう気はしますね、
うん、はい、
確かに万波はイメージはファイターズじゃないの、確かに
そうですね、ファイターズっぽくないですよね、
うんうん
なんか何ちゅうかな、他の球団ってお声とかああいうタイプに似てる感じ、
うん、そうですね、なんかまあ彼自身そのなんハーフだったかクォーターだったかなんで、やっぱその見た目もちょっとそのねエキゾチックなところありますし、
うん
うん、なんで割とそのロマン型なんですよね彼、
うん、
珍しい、あれ本当にちゃんとした珍しい、あの冒険してるギャンブルしてる感じ
ですね。そうですね、本当に2年前のミーハードラフトの一番熱かったシーンかみたいな、もしかしたら万波取るのっていうところは確かにありましたね。いや本当だからその長打力に関しては今年ファームで14本見てますし、だからこっちの基準からするともうめっちゃ打ってるっていう感じなんで、いや本当に頑張ってほしいところです本当。
なるほど。あとね、聞きたかったことで、田中選手、健介選手が引退されますよね。
はい。
ということで、空く3番なんですけど、多分来年は誰もつけないんでしょ？
そうでしょうね、う
ん。将来的にこれ誰がつけるんでしょうか？なんかそのために取っとくんでしょうか？
これ、僕の中で確信してることが一つあって。
はい。
一回多分外国に挟んだと思うんです。
ああなるほどね。
大谷翔平の11番も今は大谷翔平があれなんでビッグすぎるんで空いてるんですけど、空いてるっていうか一回誰かに一回外人挟んで、
うん、
でその後に誰かにあげるみたいなことをしたんですね11番は、うん、なので、割と一回その外人を挟むことによって、うん、そのなんかあまり背番号でプレッシャーをかけないようにするんだと思うんですよね。ただ最終的にはだいたいやっぱり内野手 の、 その、うんまあ、これから出てきそうな選手にあげるんじゃないかなと思います、うん、僕個人的には今井純之介って今年ちょびっと最後の方に出てきた、
はい、
選手がいるんですよ、うん、彼なんかはどうかなって思って、左打ちの結構、うん、ファームでも割と今年いい感じで打ってた選手なので、うん、そういうところに上げてほしいなっていう感じはなくはないですね、うんうん、
どうした一山さんから見たホークスっていうのはどういう感じなんですかね。
それも今日一番聞きたかったことです。
ちょっとじゃあそこに関しては率直に語っていいですか。
はい。
はい、もう絶対負けたくない相手なんですよ。
ああ、なるほど、ね。うん。
もう本当に
いやもうそれはもう栗山監督なんで選手起用法見てたら、
ね。そうですよね。そうなんですよ。本当ライバルっていうか、やっぱその、うん、僕らから見たらやっぱり、ホークスっていうのはもう絶対倒さないと、優勝できないっていう存在なんですよね、うんうんうん、で、去年とかも、まあ、おととしも17年も18年も今年もそうだったんですけど、うん、やっぱなんか局からいいところに行こうっていうふうにするとどうしてもやっぱりホークスが立ちはだかってくるんですよ、
うん、
でホークスがなんかホークスにすごい勝った年去年かおととしか
大谷が行った時、
うん、そうですよね。だから年とかは、いや、ようやくホークスをなんとかこう叩いてっていう感じだったんですけど、結局、その翌年以降、やっぱり同じようにやられて、で、優勝もできなくて、あまりいい成績にもならなくてってなってるんで、うん、僕らからすると、やっぱホークスを目指して、ホークスに、こう、 追いつけ追い越せでやっていって初めてやっぱパリーグの頂が見えてくると、
うん、
いうところなので、もうホークスさえ倒したらあの他がいいっていうわけでもないんですけど、ただそのホークスだけは絶対に超えなきゃいけないっていう存在に僕らからはやっぱ見えてるんですよね、うん、
でもそれでいうと今年のロッテってどう思います？
それはあれは正直な話、
はい、
あやっぱあのなんだろう、データ漏れあるんじゃないちょっと露骨じゃないですか今年、
ね、
急にじゃないですか、
うん、
だからやっぱデータが流れているんじゃないかというふうに思えるんですけど、来年がもうどう出るかですよね、来年同じような、うん、感じになるんだったらやっぱり漏れてるなっていうところもあると思うんですけど、うん、
まあ逆に言うとあの井口監督が残れた理由がだからホークス戦に勝ったぐらいだから多分相性良かったから
そうかもしれないですね、確かに、うん、そうかもしれない、
組み抜かってなかったのは多分これであの CS 争いの結果できたん
だ確かにそうですよね、だからホークスってそういう存在なんだと思うんですよ、やっぱりホークスに勝ってなんぼっていうのがパリーグの中ではあると思うんですよね、うん、やっぱり
うまい具合に理想的で言うと、うん、細川あたりがクビになってうちのコーチになったらどうやったのって聞けるんですけどね。
なるほど、なるほど。
その辺が、ね、来年ちょっとそういう人材どうにか引っ張れないかなと思ってるんですけどね。
そうですね、うん、でもあれじゃないですか、楽天相手にはちょっと部がまあもともとそんなに悪くないですけど、なんかより部が良くなりそうじゃないですか。
まあまあその辺は僕も相当感謝してるんですあれは、うん、もう本当いいんですかって言いたいぐらいの、ま、
前の監督が来るとは思わんもんね、
う
ん、
いやそうですよね、そうですよね、あれは楽天のミスなのか、うん、ソフトバンクのフロントがうまくやったのかはちょっと分かんないですけど、うん、結構来年のそのなんか鍵を握りそうな気がしなくはないんですね、あの時期は、
うん、1個苦手があってもなんかもうちょっとそれを上回る得意ができつつあるなという予感はするんですけどね。
そうですね、そうですね、やっぱなんかそう得意不得意でこうなんかどこにも平均的に勝つよりかどっかやっぱお得意様1個あると、
うん
うん、違うんだろうなっていう気はしますね、うん、本当今年割と本当ハムは大体苦戦したので、
うん、
当然厳しかったですね、
うん、あとね、いつも結局リーグ2位なんでね、うん、リーグ優勝してるチームにとりあえず来年勝たないといけない、
ね、そうですね、そうですね、やっぱトータルで見たら打力のあるチーム勝つのかもしれないですけど、やっぱ短期決戦でいったらソフトバンクぐらいそのピッチャー陣のやっぱ球の揃え方してるとなかなか抜けないですよね、
うん、
いやでもあれはでも理想的だったの、終盤に復帰してくるピッチャーが 2,3 人ぐらい出てきたから、
ね、いやすごかったですよ、なんか次から次本当ウゴの竹の子のようにいいピッチャーが入ってくるの羨ましいなと思って、
バンドなんだな、多分レギュラーシーズン3試合ぐらいしか投げてないからね、
うん、
だからでもだいぶなんか後ろ方になって出てきましたもんね、
そうそうそうそう、うん、で日本シリーズとクライマックスで一応何でもいい仕事してたから
ね、そうですよね、いや本当にだからライオンズがなんかあんな簡単にあんな簡単にポロッとやられるのもそれも不思議な光景だなと思ってしたから見てたんですけど、うん
まあでも去年のクライマックスは苦しかったよ、ちょっと、
ね、ああそうですね、
勢いがつけたからね、うん、セーブの方がね、
今年やっぱニールで勝てなかったのもやっぱ
あれ取ったのが大きいんだって
、本当にあそこで勝てなきゃどうすんだっていうところでやっぱり、ね、なんかすごいなと思う、本当に羨ましいなと思いました、あの勝ち方は
いやその本10年ぐらい前短期決戦に弱いって言われてたのよ、気持ち
いいわ、いや本当こう言ったら失礼かもしれないですけど、風物詩なんて言われた時期あったのを考えると、うん、本当いやすごいなと思って、
できすぎ、まあでも本当クライマックスさんの日本シリーズはできすぎだ、
うん、いや日本シリーズはね本当に、うーん日本シリーズもいやだから本当羨ましいなしか言ってないんですけど、うん、いやああいう風にこう強いって思わせて勝つのはすごいなと思って いやすごかったですね、本当。ホークスキャストさんでお酒飲みながら祝勝会やってたのを僕聞いたんですけど。
聞くんじゃないと思ってない
。いや本当羨ましいなと思って。僕もそういう会やりたいなと思って。
祝勝会か。まあでもできるだけね。いいよ本当にね。
いや本当に、いやでも日本シリーズの勝ち方も本当強かったですよね。うん、なんか。仕事するべき人が仕事をちゃんとして勝ってたんで、だから内川とかがやっぱりああいうところで打ってくるっていうのは本当に、うん、すごいベテラン、いいベテランの力があるなっていうふうに思いましたし、そんな中でも、ね、周東とかもそうですし、こう若い力もちゃんと使って勝ってっていう、まあ、理想的な、なんか、うん、本当にリーグ優勝してないのなんでだっていう感じはありましたよね、本当に。
いや、そんなに全部勢いがあったんだよ、本当に。
でも、やっぱ、打つ方が威力だよね。まあ、正直僕も数字で見ると、やっぱ、2割6分の松田が一番、ね、率として打ってたわけで、打つかなんて、この数字で普通、ファースト守れないやろって感じじゃないですか。
そうですね、そうですね。う
ん、だけど、それが仕事になったっていうのも。
ありましたもんね。
なんか今年で言うともう、バッターでよくやったって、あんまりレギュラーで正直、まあ、彼がよく打ったかなっていうぐらいでね。
2割5分打ってましたもんね、ですね。
他には、あんまり褒めるようなバッターが正直いなかった。った感じなんですよ。うまくホームランテラスを使ったかなっていう評価にしかならないかなと思うんで。
そうなんだ。うん、いやまあでも松田選手でも2割6分30本打ったらうちじゃ4番晴れますからね。うん、本当に。だからまあそういうのも含めて本当層の厚さっていうのを感じますよね。
いやでもシュートさっき言ったけどシュートも結局誰と。鎌本っていう、まあ、同じ育成の選手がいて、うん、で、あと、三森っていう選手がいて、うん、その辺と、一緒に一軍経験者に、まあ、怪我があったけど、あの選手が。で、それで、一応、自分は役割をアピールして残ったのが結局、周東だった。
はぁ、なるほど。
まあ、三森はまあ別として、鎌本と結局、周東って大体ポジションかぶっとるから。うん、
あ、
そういう中で、はい、役割的にはね、
なるほど。
川本も一応、盗塁を取ってる選手だったんで、ウエスタンの盗塁を取ってる選手なんで、
あ
それと、だから、ポジションかぶるところを、なんか、自分の役割をちゃんと見つけて残ってる。
あ、そうなんだ。いや、でもすごいですね。確かに、今、ちょっとその、三森選手。
うん。
うん、ああ、川本選手もちょっと調べてますけど、あ、そうなんだ。すごい。そうか、いや、すごい、そうな、厚さを感じましたね。もうそれしか言ってないんですけど。こういう選手が、やっぱ、下で切磋琢磨してるっていう状況がもう、すごいな
ぁ。まだ国際までしてるかどうかわかんないけど、やっぱり、来年もっと、すごいやつ出るかもしれないと。
あ、そうなんだ。
いや、でも、新人育成からね、
こっちだね。こんな、すごいな。
台湾に行くって日ハムに派遣するんですか今やってやってる、なんだっけ、ウィンターリーグか
な。ああ、なんかうちからは行ってないんじゃないかな。
行ってないんですかね。
なんか確か出してないと思うんですよね。
あ、そうそう、だから選手であんまり目立たないなと思ってたって、う
ん。あんまりあれなんですよ。なんかうち、その、海外派遣みたいな時って、ほとんどやんなくて、うん、あんまりそういうところに出てかないんですよね。代わりに、その、フェニックスリーグとかはちょいちょい変わるんですけど、うんうん、それ以外のその、台湾ウィンターリーグとか、あとその、ベネズエラあたりでやってるやつとかも、全然あれなんですよね。うん、選手を派遣したっていう話は聞かない。
珍しいよね。確かに珍しいよね。
そもそも、日ハムって周期キャンプっていうのはどこでやってるんですか？
どこでやってたんだったかな？なんか、どっかでやってたのを聞きましたよ。それこそ小笠原コーチが、ビシバシしごいて、すごいことになってたっていう話はどっかから聞いてきたんで、うん周期キャンプってどこでやってたのかな？いつもだとなんか宮崎とかその辺でやってたような気がするんですけど、ちょっと調べてみます。周期キャンプ、日ハム。多分、いや、どこかな？国神かもしれないですね。
国神って言ったら沖縄あたりか。
沖縄ですね。あ、うん、そうですね。今年も国神でやってますね。うん、国神の、なんか、新しくなったスタジアムですげえやってたっていう話みたいですね。
うんうん、あ、そうか。確かにイメージないな、そのところ。西山が秋以降のウィンターリーグ的なやつで選手出してる。確かに。
そうなんですよ。なんか、あんまりそういうところに派遣するよりか、目の届くところでちゃんとやらせようっていう感じなんですよね。うん、その、日ハムは割と2軍でよく選手いっぱい試合に出してるんで、うん、その実践経験っていうよりかは、周期はできる限り、その、なんだろ、体力作りとか、そのケアとか、そういうところに当てていくような方針に、こっちからは見えてるっていう感じですね。なんか練習メニューとかも上がってるんですけど、割とその、なんかざっくりしたメニューで、走ってることの方が結構多いかなっていう感じがあるので、そうですね。うん、だから多分その体力作りとか、あと基礎練習とか、そういったところに割いてるんじゃないかなと思いますけどね。うん、
いや、逆にさ、だから、清宮とかさ、はい、まあ他にも、まあ最近ってあれか。あの辺がだから出し続けてたら、今年の村上みたいにそのウィンターリーグに席作ってっていう感じもあるんじゃないかなと思うんだけどね。
気もしますけどね。なんか、
そういう。急に怪我があったんだろう。
いや、そうですね。
あるんだろうけど、他のなんか期待してる若手がいるのと、そっちで誰か目立ったら、ね、結構、
キャンプの時にね。ね、そこら辺の、まあ、奥の実戦みたいなのは、本当にフェニックスリーグぐらいしか。フェニックスリーグで今年で言うと、そうだな、なんか上原健太っていう序盤を打たれた投手が、ちょっといい投球したりとかっていうのがあったみたいなので、なんかそういうところが、なんかメインになってくるのかなっていう気はしますけど、見てて確かに出せばいいのになっていう時もあるんですけど、うん、なかなかそういう風にはなってないみたいな。ね、そこはなんでなのかはちょっと微妙なと思います。うん、多分、さっき僕も言ったんですけど、まあ体力作りとかに費やした方がっていう感じなのかなとは思いますけどね。う
ん、他に派遣してない球団ってあるか
な？あー、どうなんだろう。ウィンターリーグ。
大半のところだと結構、ね、巨人とかも出してるし。
そうですね。
どうなんだ、広島のとこ出してないのかな？広島とかでも出してそうだっけ？
なんか誰か、どっかで NTV メンバーが出てたから、ああ、うん、いいな。
いるよね。大体いるよね。
珍しいっちゃもんね。大体いますね。だから、ホークス、楽天、オリックス、西武、ヤクルト、あと、阪神、中日、うちだけじゃないですかね、出てるのもしかして。そうですね、DeNA もいるし、中日もいるし、多分12球団、中で出してないのうちだけだと思いますね。なんか白赤って2チーム出てて、どっちもうちの名前はない。
うんうん、これはだから、まあ特殊なんだな。日ハムはやっぱりちょっと特殊なんだね。
だからなんかあえてそういう意図でやっぱり出してないんでしょうね。
うん、なるほどね。言うもの分かっていると思うんだけどね、逆にね。
中日なんかネオ君を派遣してますもんね。
うん、ああ、ネオ出してるね。でもやっぱり。村上が活躍したらやっぱり出したくなる
よ。そうですよね。ネオとか、あと、誰だろうな。なんか見たような、見てないような、
うん、
いっぱい出てるけど、まあでもちょっと見たような、巨人から結構、そうだな、なんか、誰だな、横川とか、畑青春とか。
あ、畑はね。
はい。なんか出てるし。まあでも本当に若手ばっかりって感じですね。まだ全然名前が売れてない若手ばっかりですね。うんうん、ちょっとな。うん、まあ多分、個人的にはこれ、こういうのに出すぐらいだったら、おそらく、国神で体力作りしてくれって感じだと思いますね、これ。まあでも2年目、3年目とかは出てもいいですよね、こういうのには。
そうそうそう、そう、うん、思うよね。
そうですね。
結構、ベテランが今ほとんどいないからさ、
うん、そうですね。本当に、本当若手主体の、若手主体でなんとかやりくりしてっていうチームなので、なかなかそうですね。まあ、 実践経験多いに越したことはないとは思うんですけど、まあ、そこは、なんだろう、シーズンとかの、その、二軍の使い方も含めて、どっちかっていうと、こう、はっきりオフはオフっていうふうにしてやることを決めてるのかもしれないですね。うんうん、
なるほどね。
うん、
これ意外な機会よね、
うん。そうですね。まあ、言われてみれば確かに。うん、
どうかな、来年に向けてのその西山さん的にはやっぱり優勝、
いや、まあそれはやっぱりやるからには応援する側としても優勝を見たいですね。まあ、あの、うん、優勝すると西川春樹が多分あのメジャーリーグにポスティングで行きたいって騒ぎ出すんで、うん、まあ致し返しではあるんですけど、
でももう巨人がね、実数山口容認した時点で、まあだいぶ全部今のところ容認してないのうちだけになっちゃうけど、もう全部これ広がっちゃいますよね。うちもひょっとしたら線が最終的にそういう形で出しちゃうのかなというのが見えてくる。
なんか噂ちょっと立ちましたよね。結局その今おっしゃったように。あの巨人がいいよって言っちゃうと、うん、本当あのホークさん最後の砦みたいなだから結局ね、あの多数派の意見に折れるのか折れないのかみたいな感じの、うん、こう話にちょっと展開しそうになってましたよね。
そうなんですよね、
うん、いや、あの戦後もだけど4年ぐらいそのエース的ポジションであの2桁とかタイトル取ったりとかしてるのかなと、やっぱり容認せざるを得なくなるんだよね、やっぱり。
実績を残しちゃってるから、これ以上やることなくなっちゃうんですよね。
うん。
まあ、あの、一ファンとして見れば、あの確かに千賀投手が MLB 行って、こう、お化けフォークで活躍するぞみたいな夢ってちょっと描きやすいから楽しみではあるんだっていう反面、うん、やっぱり国内リーグ、このね、NPB で、やっぱ、カレークラスのピッチャーがいなくなっちゃうのはちょっと寂しいなっていう感じもあるんですよね、やっぱり。
でもあの千賀と大谷が投げ合うとか見たくない？
いやいや、そうなんですよねそういう夢のある展開が待ってるんですよね
そういうことよね。でもだから実績残したらっていう、多分フロントも考えて、多分5年ぐらいになって、多分来年も勝ってきたら5年ぐらいになっちゃうんで。
そうですよね。
もう、勝てないってなって、やっぱり、ね、もったいなくなる。
そうですよね。いずれだから、そうやってやっていくと、その、球団自体に、こう、例えば若手が、あのチームは行かせてくれないからって言って敬遠されたりするのも、それはそれなんかちょっと違うなと思うんで、うん、やっぱり、どっかで、まあ、出してあげるっていう言い方はあれかもしれないですけど、そういう貢献してくれたからっていう、まあ名目にはなるんだと思うんですけど、うん、うん、まあ、容認する流れにはどうしても持ってかざるを得ないのかなっていう気はしますよね。
多分、発表かけられてると思うね。フロントに多分、天然パワーが多分、これぐらいやったら一貫してやるよっていう感じのことはね、多分。出ないと多分、まあ、7年ぐらい待ったら、まあ、トータルで7年ぐらい待ったら海外 FA できるんだから。
そうですね。結局 FA で、ね、出てかれちゃうんだって思ったらっていうのはありますし、うん。やっぱりでも、その、ポスティングは球団がね、やっぱどうしても権利を持ってるから、うん、まあ、その権利使ってほしかったらこれぐらいやってくれないとっていうのは、まあ、妥当っちゃ妥当なんですけどね。うん。うん、まあ、あとはいつその時が来るのかっていうところですね
、うん、でもそういうので言うとピッチャー大谷バッター西川の対決も
いやー、そうですね、多分それあのファンからするとまあ大谷でしょってなっちゃうどうしても春樹あんまりあのガのイメージがねないんですよね、うん、多分その僕なんかは春樹もっと打てると思ってる口なんですけど、うん、どうしてもその足とか守備とかの方が今まだ狙ってるので、うん、だから来年どんな風になってくれるのかなっていうのは逆に期待して見てますけどね、
うん、もうでも僕ら同じようなケースとは言いませんけどね、あの、
はい、
川崎宗則が行った時、
その、あ、はいはいはい、
野球能力よりもそのボディーランゲージ的なところで行ったとこは、なんかね、うーんって感じで見てましたけど。
まあそうですね。だから、ああいう、うん、 ああいう、な僕らも川崎選手が行った時は、本当にあいや、うん、単純にイチロー選手を追っかけて行ったもんだぐらいの勢いだったので、だからなんか楽しそうにやってんなっていう感じでした。
またちょっと新庄と違った味わいでしたもんね、あれは。
そうですね、そうですね。うん、なんかメジャーに挑戦っていうよりか、本当にイチローの背中をただひたすら追いかけてみたいな、うん、なんか本当野球少年みたいな感じに見えましたから、うん、なんか帰ってきて、かなりダメージを受けたような顔してるのを見て、大丈夫かなって思った時もありましたけど。
うん。ああいう感じになりますもんね、やっぱ。うん、
そうですね。
うん、それと、あと、どうだろう。フォックストロットさん的には、僕、一番最初、あれ、なんで聞いたのかな。一番好きな打者というので、はい、日ハムの選手を挙げず、中村晃を挙げて。
いや、中村
晃
ですよね。はいはいはいはい。
もちろん。
いや、本当に中村晃っていうバッターの本当野球の僕は本当に高く買ってるんで、だから本当にフォークさんで下からたくさんいろんな選手上がってきて、うん、もし中村晃がこう場所がなくなったらもぜひいただきたいぐらいの勢いで本当にもう本当ああいうバッターがなんだろう、その打線に一人いるっていうだけでうち本当に楽になる場面めちゃくちゃあると思うんですよね。なんだろう、いつだったかな、その何かの記事で見たんですよね。自分にこうまあそれなりにこう年数を重ねてきて、例えばその足で次の塁が狙えないんだったらしっかり打って長打で次の塁を狙っていくんだっていうことをやって、自分のその打撃をしっかり改造して結果出していってるっていう、そういうなんか考え方が僕は好きですね、中村晃は。
いやでも日ハムにタイプで当てはまるバッターが今のところいないっていうところがね、同じ。
そうなんです、そうなんですね。だからそのなんだろう、こう頭を上手に使ってっていうか、こうなんか打席内で自分の仕事を分かってんなっていう感じがすごいするんですよね、中村晃のバッティング見てると。やっぱここでやるべきこととか、そのここで出すべき結果っていうのが分かって、それに対してちゃんとアプローチができてるっていうの内容に見えるんで、そういうとこをそういうところが欲しいですよね、本当に。なんか来た球ただ打ってるとかじゃなくて、どういう風なことをやったら相手ピッチャーが嫌だとか、ここで打点を上げるとか、ここでしっかり進塁打を打つとか、そういうようなケースに応じてやるべきことってやっぱ打席内で変わってくるじゃないですか。それをこうしっかり把握して打席の中でバット振ってるっていうのがなんかこう透けて見えるような気がして、本当に実際そこまで考えてるかどうか分かんないって、多分考えてるんだと思う。本当そういうところが僕はすごい好きですね。
いや、だからホークスで言っても淡白じゃないバッターなのね。
ああ、そうですね、うん、
どっちかというと
なんか数字以上に存在感のあるそんな感じがします、すごい。
なんか不思議なことにあれなんですね、うち野球興味ない奥さんに僕中村のモノマネして一番ウケるんですよ。あと
なるほど、
うん、そういうのもあって、素人受けもちょっといいのかなというのを最近ちょっと実感してました。
そういうところもなんかでもいいですよね。なんかなんだろう、そのやっぱ不思議な存在感があるんだと思うんですよね、うんうん、ただただそのスター選手っていうのとちょっと違うなんかこう存在感があってすごいいいなって思うんですよ、うん、ああいう選手が本当に一人チームにいて、こう困った時にじゃないですけどちゃんと仕事してくれるっていう期待感が持てるバッターがいるっていうのは本当に素晴らしいなと思います、ね、うん、こういう選手をちゃんと抱えてられるのがホークスの層の厚さっていうことの本当に最たるものだと思うんですよね、うん、
ちなみに奥さんもし、まあ、ホークスであったの中村晃がまあ、いる、まあ、いると、自分のチームにいるとして、
はい、
何番バッターで使いたいと思う？
そうですね。
まあ、日ハムに、まあ、当てはめて考えてみるかな、うん、多分そう。
そうですね。まあ、ハムに当てはめて考えると何番に出るかな。でも、この打撃の感じが、僕、多分、でも5番か、
うん、
3か9番ですね。
うん、贅沢なお題なんだけど、9番ですね。
あの、逆に前に置きたくないですね。
なるほどね。はい、なんかそれはわかるような気がする、僕も。
こういう渋いバッターが、下位打線でめちゃくちゃいい仕事してくれると、相手に与えるダメージ、すごいでかいと思うんですよ。
うん、僕もだから、イメージとして、前に出せる後ろに置いとった方が仕事のがしやすい。
そうなんです。なんかあの、うん、表に出すんじゃなくて、うんうん、ちょっとこう隠密じゃないですけど、はいはいうん、隠れたところにいて実はすごいやつが後ろに備えてて、うん、で下位打線だからって気抜いてるとやられるみたいな、
うん、なるほどね、うん、
そういうイメージなんですよね、うん、すごい。
ヒーローちょっと大げさだけど、5番とか6番とか、まあ、7番ぐらいっていうのはやっぱり
そうですね。
から理想的になるかも
しれない。理想的ですね。その、中村晃っていうバッターを、その、5、6、7のあたりに置ける打線になってれば、一番いいですね。
こういう先生だから、日ハムに誰か出てこないといけない
んですよ。いや、そうなんですよね。本当にこういう、うん、そのだから本当に粘り強いバッターというか、うん、本当野球 IQ の高いバッターだっていうのは本当に身に染みてるんで、なんかすごいいいところで出てきて打たれたイメージしかないんですよ。
うん、いや、まあ、ね、まあ、ファボール選んだりするのもあるけどね、やっぱりでも粘ってるっていう印象は確かに強いかもしれない
ね。そうですね。なんか出塁率もどの年見ても3割5分切ってない。今年が3割2分とかですけど。
うん、まあ、今年怪我っていうか、ちょっと離れた時期だった
んで。そうですよね。だとしても、本当に100試合以上出てて、3割5分切ってるシーズンがないじゃないですか、もう出塁率が。
もうだから、そういう点で言うと、レギュラーから外せない選手
が。そうなんですよね。すごい、だから、本当に羨ましいなっていう。うん、こういう、その、なんか渋い役をちゃんと担えて、そこに、なんだろう、生命線持ってる選手が、ちゃんと、やっぱ、いる。っていう、まあ、構成がいいですよね、うん、うちやっぱり若い人にこうシフトしているのでどうしても、
うん、
なのでそのこういう経験値をちゃんと積み重ねてきてで、まあ、味のある選手をなかなかその置いておけないっていうところがあるので、うん、こういう選手さえ1人か2人こう打線の中とかあとはその、まあ、ベンチでもいいんですけどなんかいてくれればやっぱ困った時にじゃないですけど、うん、こうまあ万能性というか、うん、それこそいいお手本になってくれると思うんですよね、うん、だから若いチームにこそこういうバッターは僕は必要だと思いますし、うんうん、まあ、そういう意味で今年だから田中健介みたいな選手がサクッと引退しちゃったのももう1年なんとかやってくねえかなって思ってたんですけど、
うんうん、花々しい引退工業やったね。でもね
そうですね、そうですね、いや本当にあと1本打たせてくれればなって感じだったんですけど、うん、通算安打が1499で止まったんでね、うん、そうですね、だから田中健介も割とそういう IQ 持ってる選手だったので、うん、だから、まあ、後釜を探さなくてはならないなっていうのが、うん、来年はそういう渋い選手がいてくれればいいなっていう感じですね。
いや渋い方が好きでしょ多分。
そうですね、割とこういう渋い選手見てて面白いんで、う
ん、職人技というかねそういう感じ
で、ね、そうですね、うん、結構好きですねやっぱそういう、うん、そういう方が好きって言われたらそうかもしれない確かに。
いやでも10年ぐらい前の西山だったらこういう選手ゴロゴロしてた気がするんだけど、
そうですね、やっぱ、うん、その10年ぐらい前だとちょうど年齢バランス的にその東京世代とその北海道世代がちょうどいい具合に噛み合った時期だったんで、そこがやっぱり年齢層としては理想的だったんですけど、どうしてもその東京時代の選手って割とコストパフォーマンス的に割高だったっていうのが 結構あったので、それでこう徐々に数が減ってきてっていうのもあるんだと思うんですよね。どうしてもそのセルフサラリーキャップなので、うちのチームは。
そうまあ球場できたら変わるんだろうけど、
そうでしょうね、多分だと思うんですけど、やっぱ札幌ドームがガンだったんで、
あそっか、でも何年もあの新球場になる、
移転とかっていうか、なんか2020何もだったっけな、25かな、
2、3年先かな、
とりあえずだいぶそうですね、割と先なので、
うん、で逆にその札幌ドームがどういうふうな家庭になるとしたら、サッカーしか収入がなくなるんじゃない、コンサート以外
に。まあ、サッカーとコンサートしかなくなるとは思うんですけど、まあ、なんだろう、市民感覚がどうかっていうところで言うと、僕はもう、全然、いや、もう伝わなくなったのか、取り潰していいんじゃないかぐらいの感じで。やっぱハムファンとしては、やっぱハムの、こう、ハムに対する扱いというか、うんがやっぱり納得いってない部分がその株式会社札幌ドームには多々あるので、ね、なのでこうまあ差もありなんていう感じは、うん、しなくはないですね、うん、やっぱねホーム球場で自社製品売れないっていうのはやっぱシャウエッセン増えない
んだよね。ああそうなんだ、
うん、そうなんですよ。
僕ね生きてるうちにって言ったら大げさだけど、まあまあ、近年、ちょっと、1年に1球場、2球場ずつぐらい、ビジターの観戦もしたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、まあ、その、札幌に行くに関しては新球場を回った方がいいのか、一回、今のを見てみてっていうのもあるのかというのを最後にお聞きしたい。
満員の札幌ドームは一回体験してもらいたいなって、はい、本当に満員札幌ドーム の、 その迫力というか、はい、こう雰囲気っていうのは多分独特の雰囲気だと思うんですよ、うん、あれは体験して本当に損はないと思うんですけど、はい、ただ、実際球場としてどっちが楽しいかって言ったらまだ全然完成してないですけど、うん、2023年以降の新球場の方が絶対楽しいと思います。
あなるほどね、うん、
札幌ドームの周りに、なんか僕、この間、そんなラジオ撮ったん
ですけど、札幌ドームの周りに、ですね、
うん、周りに何もないので、だから、全然野球見に来たら、あと、すすきの繰り出して終わりぐらいの感じなんですね。だから、そんなに、本当、なんだろう、レジャーといったらあれなんですけど、やっぱ総合的な、こう、ボールパークの魅力にはやっぱりかなわない
んですよ、ね。なるほどね。うん、
札幌の新球場、中心地からの新球場と札幌ドームでどっちが近くなるの、は
い、札幌ドームの方が圧倒的にその中心部からも近いです。で、新球場はお隣の北広島市っていうところにできるんです。
お
で、多分車で行けるようになるので、
うん、
で、あとその、まあ、まだ全然決まってないんですけど、その駅ができるとかできないとか、うん、JR を増便するとかしないとかって話にもなってるんで、アクセス面でいうと、まあ、確かにちょっと不便かもしれないんですけど、ただ、まあ、お隣 の、 その北広島市って本当にかなり隣なんで、
うん、
なんで言ったらいいんだろう、そこまで言われてるほど不便でもないし、
まあ、土地があるから駐車場があるから大陸っぽくなるよね
と思いますよ、うん、本当に何千台も止めていけるようなところになるんじゃないかと思うんですけどね、うん、よっぽど敷地は本当に広くなるんで、
うん、
だからもっともっとこう便利になると思うんですけどね、うん、僕は結構そこは楽観的に見てるんで、
どうでも球場の名前がネーミングレッドが見ちゃうってするのかな、もし新球場になった
ら。ああ、どうなんですかね。でもなんか。
ペイペイドームになったんだ
いや、ネーミングライツないよ。だから本当、申し訳ないですけど、ペイペイドームみたいになるんだったら、ちょっと、ネーミングライツいらねえなっていう感じがしますけど。
ファイターズスタジアムになる。
いやでもやっぱそういう外から持ってくるお金は重要ですよ。
そう
ですね。恥も外部もなくていいと思いますよ。
あのドームの名前はあれは端的にはどうなんですか。
いやでもヤフオクの時にねちょっと違和感あったけど慣れたんだよ、ね。
ああ、うん、 そうですね、確かにヤフオクドームは確かにいつの間にか慣れてます、ね、
うん、
うん、まあ、そうか、じゃあまあペイペイドームは慣れるのか。
え、白い恋人スタジアムでどう？
白い恋人スタジアムっていうのはもうあのあれなんですよ、コンサドーレの練習場が白い恋人スタジアムみたいになってるので、うん、多分そっちの方に、コンサドーレのそのあれなんですよね、スポンサーなんですよ、うん、石屋製菓って。
石屋製菓ね、うん、
はい、はい、だからまあそっちの方にシフトしてるので、まあそっちはないかな。
あと でも有名ななんか企業さんと北海道で付けつなんだ、このダビ
も。ああ、どうなんだろうな。でも有名なのって言ってもニトリとか、でもニトリってそれもあのコンサートオレのスポンサーなので、うん、こっちに出資してくれるかどうかわかんないし。あとなんだろうな、なんだ、お菓子メーカーとか、なんのかな、どっか亭とか、なんだかな、なんかそういうのなんのかな。
あ、新聞社がつけてられるとか、ああいうのって。
同心ですかね。
スタジアム、同心スタジアム。
同心スタジアム。なんかそれ、なんですね、あんまりかっこよくないですね。地味ですよね、同心スタジアムとか言われても、なんか、あの、なんか子供の球場みたいな感
じになる。有名な人が好きなので、でも、ちゃんとあの、あんまり、なんか目立つ感じでつけてないよね、例えば。
そうですね、そうですね。
でも、うん、あ、でも、北海道新聞つけてるよね。あの、ユニフォームのなんか、ロゴ。
あ、そうですね。同心は、同心とか。あ、でも、確かに言われてないもん、なんか、ニトリもチラッとついてた時あった。
ああ。
なんか、もしかしたら、そういう風になるのかもしれない。でも、ニトリドームとか、ニトリスタジアムとか、やだな。ちょっとダサいな。
企業へ着くと、なんか、ダサくなっちゃうの、
これ。そうですね。どうしてもちょっと一般感出ますよね。もちろん、なんか、綺麗な、欲しいな。
そっか、でも、まあ、球場できることでね、やっぱり収入が増えるんだからね、うん、恐らく。
いや、そうですね。間違いなく収入は、あの、プランにできるので、今よりかはちょっと、その、いい感じにできると思うんですよ。だから、そのための、最近、あの、ここ2年で育成ドラフトにちゃんと参加して、育成ドラフトから選手を取ってるんですけど、うん、だからここ2年、その辺の種まきだと思うんですよね。今まで育成取ってなかったところに、なんか突然育成取り出したので、うん、まあ、23年にこう新ドームと新球場できて、そのなんかそこに本拠地移して総合的なこうボールパークみたいにするってことは、やっぱそこに向けてチームもちょっと大きくなるのかなっていうのをちょっと今思ってますけど、うん、
となるとその時の監督は誰なのかな。
そうなんですかね。栗山さんが、まあ、どっか、まあ、そろそろやっぱり、ね、もう8年になるんで、うん、だから、どっかで交代かとは思うんですけど、
うん、
うん、次が誰かって言われると、微妙なところだと思うんですね。なんか、
候補がいるよね。
やっぱり、なんか稲葉監督じゃねえかみたいなことは、ちらほら言われてますけど、
うん、稲葉、田中健介、
はいはいはい、
あと、そうやな、稲葉、田中健介、あと、今コーチになる小笠原。
いやー、そうですね、ガッツもありえなくはないですよね。中日で二軍監督やってる
から、経験
もあるんですよね。
あと、金子誠とかですか。
そう、金子誠もいるね。う
ん、金子誠監督なぁ、どうなんだろう、なんか、でも、なくはないですね。やっぱだから、どうしてもその、ファイターズのレジェンドから来るんじゃないかみたいな感じはなくはないんですけど、ただその栗山監督がそもそもあの突然の抜擢だったりするので、うん、まあ、その監督人事に関してはどんな、なんだろう、飛び道具が出てくるか分かんないんですよね、このチーム。
僕、それ飛び道具的で言うと一応 OB に当たる落合さんとか。
あー、落合監督か。いや、個人的にはめちゃくちゃ見たいですけど、うん、めちゃくちゃ見たいけど、多分北海道のあの空気と合わないと思うんですよね。僕個人的にはめちゃくちゃ見たいですけど、うん、ちょっとあれですね、あの感じは北海道民のこのちょっとミーハー感のある感じからすると花がない。
そうそう、でも会社的なニュアンスとしては一番なんかやっていけそうな気がするんだけど。
そうですね。うん。うん、いや、まあ、 実力も折り紙付きですし、うんうん、なんかやってくれそうな気はするんですけど、やまあ、見たいっちゃ見たいんですけどね、どうしてもその、うん、落合監督亡き後の中日の感じ見てると、なんか副作用がすごい大きそうになってるし、
なるほどね、
うん、なんか諸手を挙げて賛成とはちょっと言いづらいかな。うんうん、
いやでも3年後誰がなってるのかね、うん、まあ球場変わる頃に、
そうですね、やっと楽しみですよ、だからそういう意味では本当にあのチームがそのタイミングでまた生まれ変わるんだと思ってるので、うんうん、だからまあもしかしたら国山さんがやってるかもしれないし、うん、逆に国山さんじゃないんだったら誰なんだっていうところも含めて本当にあの新球場ができてまたこう新しいファイターズが見られるかもしれないので本当に楽しみですし、
うん、そうですね、うん、まあ、ほぼ僕もその北海道行くって決めた時は真っ先にお声掛けしますので、ね、もしタイミングが合えば一緒に観戦とか。
そうですね、うん、そうですね。
あの、今年で言うと僕は、あの、なんちゅう、京セラ行って、2日取って1日目は、はい、あの、純粋にオリックスのグッズだけ買ってオリックスの応援しました、
ね。オリックスのファン。オリックスのファンがいるから、ちょっと、取ってもらったら俺、
あの、そういうことも可能ですのでね。よろしくお願いします。
そしたら、そのチームが負けるっていうジンクスもあるんじゃないですか。
そうなんだ。いやー、なるほどな。
まあ、逆に、本当に、あの、フォックスさんもこっち来られたことはあります？
いやー、僕、大阪より南に行ったことがない
です、ね。ああ、そうなんですね。そうなんです、もしそういう機会があればですよ。
そうですね。うん、なんか、こうやって、いろんな、こう、ラジオとか通じて、いろんな人と話、こう、できるようになると、うん、なおさらやっぱ行って、実際にこう、その地の野球を見てみたいっていう気持ちもなくはない、うん。
何しか撮ってもらって、
ういう、う
ん、はい。できれば、その、ヤフオクドームと、あの、筑後のファーム施設を両方見ていただくと、ちょっと。
いや、圧倒されるんだろうな。
うん、すごい、あの、いいかなと思うんですね。
そうですね。うん、ちょっと一回見に行きたいなと
は
思って、
ね、はい。そういう時はお声掛けください、
はい。はい。機会があれば、ぜひ、あの、はい、お声掛けさせていただきますんで。はい、
で、あとね、この番組せっかく出ていただいたつながりで、まあ、はい、ホークスキャストでやるか別の官庁手でやるか分かりませんが、あのパリーグ座談会の忘年会か新年会をやりたいと思いますので、
はいはいはい、
その時はまたお声かけしますんでよろしくお願いします。
ぜひぜひお待ちしてますんで、
はい、はいはい、ということで今日もちょっとこれ日本文になったかなという尺で、エンディングに行きます。
時間もあれですけど、これ、あれですか、あの、なんか、ホークスキャストっていうか、ファイターズっぽい感じになった。
いやいや、あの、
いや、大丈夫ですよ。
そういうの大丈夫ですよ。実
を迎えたらこういう感じになる
んで、
ね、は
い。そうなんだ。いや、全然、あの、いいんであれば、もう全然。
はい、もう多分、ホークスファンとしても、ものすごく興味あることを今日、ズバズバ聞いたと思うんですね。
そうですか。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、エンディングに向かいますが、お互いまだスローガン出てないですよね、来年の。
出てないですね。
う
ん、
ということで、もうさらっと、あの、曲流して終わります。
はい。
はい、ということでね、来年も切磋琢磨行くと思いますけどね、あの、はい、いろいろまた呼び出したりすると思います。
わかりました。
その時は、あの、柔軟によろしくお願いします。はい、あと、今日はね、一番無料言いました、薩摩赤玉さん、すいませんでした。はい。はい、ということで。寒い風被災者側それ違う街の未来音楽では消える空の青瞳で見上げるただ様の世界何を深く迎え君は見つかない私は見られるがまま恐れて風の中へ君は見つかない
I'm sorry.